野たかしのロマンチックラジオ。皆さんこんばんは。10月19日土曜日です。夜9時を回りました。これからの時間は大野たかしのロマンチックラジオでお楽しみください。お相手は私シンガーソングライターの大野たかしでございます。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社クリスター、文語名城株式会社、ガードナー株式会社、株式会社三洋産業の提供でお送りします。
良質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、さあミネラルクリスターで検索。
大野たかしのロマンチックラジオ。
さあ、この後はお待ちかね、ゲストトークです。
Love FM、Love FM。
大野たかしのロマンチックラジオ。
ロマンチックラジオ。
さて、このブロックはですね、久々にスタジオにお越しいただきました。それでは自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、
福岡市高宮にあります高宮八幡宮という神社で宮司をしています、はい、古賀康崎と言います。
よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております、
はい。こちらこそ。
先月ですか。はい、海外に行かれてた。
あ、そうですね。
いうお話で、はい、
ヨーロッパのご神霊の調査に。
はあ。そうなんですか、はい、そういったやっぱ世界的というか世界にもそういったあの場所がやっぱりあって、
あ、そうですね、いわゆる山とかですね、はい、そうヨーロッパだったら泉とか、
はい、
あの川の源流を大体スピリチュアルの場所なんですね、
はい、
だからアルプスは全部スピリチュアルの場所なんです
、はい、そうなんですか、はい、へスピリチュアルなと、
はい、
でそういったものをやっぱその行って例えばまあ調べたりとか勉強されるってことですか。
いや今回は、はい、趣味で
趣味でと、ね、まあ、そういったお勉強も兼ねてということですけども、はい、実際にはなんかヨーロッパの方どちらに行かれたんですか。
あのスイスのアヌシーという湖がある避暑地があるんです、はい、フランスの、はい、スイスのそばの、うん、そこにパラグライダーをしに行ってました。
もうでもあのねちょっと前回もそういったお話をされてましたけど、はい、パラグライダーを、
はい、
パラグライダーってちょっとそのどういったものかイメージがついてない方がいらっしゃると思うんですけど、どういったものですかパラグライダー。
パラグライダー
って
あの落下傘パラシュートみたいな形で、はいはいはい、飛んでいく、うん、だから羽が1枚だけで、うん、尾翼とかこう前後がない1枚の羽が飛んでいくやつですね、
は
い、
はーで1人で飛ばれるんですか。
まあ1人ですね。
はーだから資格を持ってる方は1人でもいいけど、はい、あの我々みたいにこう観光客とかはやっぱりその
パイロットの人に乗せてもらって、
そうですよね、はいはい、で2人で飛んでと。
そうですね、
はい、あの三角形のやつは何なんですか。
あれはハンググライダーと言いますね。
あ、ハンググライダー、
はい、
はあ、あれとはまた全然違うんですよね。
あ、そうです。構造上違いました、
ね。パラグライダーはね。はあ、そうです。何回か飛んだんですか、じゃあ。スイスの山を。
10回ぐらい飛んでます。
10回、はい、やっぱ景色が違うでしょう。
あ、よかったですね、やっぱりね。残念、本当にいいとこは飛べなかったんです
よ。あ、そうですか。
いわゆるちょっと、コンディション良くなくて、
うん、あ、はい、山のコンディションが、
はい、
それはもうあのパラグライダーって例えばそのコンディションって今お話がありましたけど、はい、なんか条件が満たされたら飛べるとかっていうのがあるんですか。
まあ、風がある程度弱い風で吹いてないといけないですね、
うん、お、そうですか、
はい、
なんか何メーターとかあるんですか。
ま
あ
3メーターから5メーターぐらいが理想です。まあ、山の方だったらもう吹いてなくてもいいんですよね、うん、必ずあの下の方から上昇風が吹いてるんで、はい、アルプスだとかですね、はい、
それ何メートル級のところから飛ぶんですか。
今回はそのいいコンディションだから1000メーターぐらいのところから飛んでます、一番高いところで2000ぐらいで飛んで。
2000まではどうやって行くんですか。
あ、2000メーターの山ですかね、はい、登っては 車で。
ああ、びっくりした。歩いて登山かと思ったら違うんですね。
いや、登山じゃないです、
はい、車で登ってって、はい、そこから、はい、じゃあまあ降りると。
はい、そうですね。
で、
はい、
その降りる場所っていうのは決まってるんですか。
一応決まってます。ただ向こうは牧草地があるんで、うん、割とどこでも自由に降ろせる。
あら、
日本と違ってですね。
そうですか、はい、これやっぱじゃあ海外と日本では全然その
もう全然違いますよね。
へえ、はい、じゃあなんとなくこの辺に降りてくれたらいいよというような。
いや、一応降りる場所決まってるんですけど、はい、もし外にアウトランディングっていう外に降りてもそんなに 大丈夫ですね。文句ないですね。
叱られたりはしないと。
そんな割と理解があるん
で。日本はそうはいかないですか、やっぱり。
日本は、うん、特に、何ですかね、電線が走ってますでしょ。
はいはい。
だから結構厳しいですよね。
はあ。
向こうは電線がないから意外とですね。
うん。うん、はあ、そうですか。誤って隣の国に入って恋愛がスタートするみたいなね。ちょっと、そういった、韓国のドラマもありますけども、うん、そういうことってやっぱあるんですか？
いや、それはないじゃん。面白かったですね。はい。フランスから飛んでスイスに降りるとこがあったんですよ。初めての降り
方。それはまさにその、あれじゃないですか、愛の不時着状態じゃないですか、それは。
これはなんか、気分的に面白かったです、ね。
はあ、はい。じゃあもうなんかパラグライダーを飛ばれる方は何て言うんですか？
フライヤーって。
フライヤー、
はい、
じゃあパラグライダーフライヤー冥利に尽きるみたいなとこですか？あ、
そうですね。面白かったですね。精神的、気分的に。
フランスから飛んでスイスに着陸する。
はい、
はあ。これ途中で、その、なんか関門みたいなのないんですか？
いや、向こうからユーロ圏だから全部パスポートなし出入りできるから。
そうか、そうか。
はい。
へえ、面白いですね。これはでも日本じゃなかなか味わえない。
ないですよね、絶対ね。
ねえ、はあ、そう。でもやっぱその降りるにしてもやっぱりなんかお金がやっぱかかったりするんですか？
いや、日本はそのエリア使用費用がかかるんですけども、うんうん、だいたいヨーロッパとかオーストラリア、ニュージーランドでほとんどエリア使用費無料ですね。
じゃあそのグージャその器具みたいなの持ってるんですか？あ、
道具だけは自分で持ってます。
それをじゃあ日本から持って行って。
持って行って。
はあ、うん。要はその落下傘というかパラグライダーを持ってると。
そうです。はい。
あれちょっとそのグージャをいくらぐらいするものなんですか？まあ、一式で。
まあ5、60万から、今ちょっともう少ししますかね、
高くなって、はい。でもやっぱりそのメンテナンスとかもご自身でされるんですか？
いや、メンテナンスほとんどすることないですよ。
でもちょっと破れてんぞみたいな。降りながらあれこっちで破れてんぞみたいなことはないんですか？
あ、そうありますよ。木に引っ掛けてるとかね。
ああ、はいはい。それでもちゃんと着陸できるものなんですか？
ものすごく安全に作ってますから。パラグライダーに関しては。だからパラグライダーは普通の保険が降りるんですよ。
あ、そうなんですか？
で、さっきでハンググライダーとかグライダーとかと、はい、ダイビングってあるんですよ、うん。あれは保険が効かないんですよ。
あら。ということは、じゃあそれだけやっぱ信頼度が高いってことですね。そうですね。じゃあ保険が降りるということは。
はい。
それ何かそのパラグライダーにその出会うきっかけは何だったんですか？
昔サーフィンしてて、
はい、
で福岡寒いでしょ、
はい、
宮崎まで行けばいいんですけど、うん、だから、冬無理だから年取ったらパラグライダーしようと思ってたんですよ。ずっと
なかなか思わないでしょ、ずっと年取ったらパラグライダーしようとかっていうの
なかなかそれ仕事が暇にならなくて、
はあ、
で10年前ぐらいちょっと暇になった時に始めたんですね、うん、
でもご自身がその、まあ、思い描いてたといいますか、
は
あ、夢が叶ったってことですね、じゃあ。
そうですね、はい。
やっぱ嬉しいですか？
いや、飛んでる、浮遊感っていうのは最高ですよね。
は
あ、他にないでしょ。浮いて、自分が体でふわーって空中に浮いてるのは。
はあ、うん、そうですね。はい、幽体離脱か、もうパラグライダーかどっちかみたいな。
ね、は
い
は
い、
あとサーフィンも波の上に浮いてるんで、あれも面白いんですよ。
ああ、浮遊感が。
波の上を滑ってるんですね。
はあ、うん、サーフィンも最近行かれてないんですか？
あ、もう行ってないです。あれは、体力がいるんで、立ち上がるまでに。
そうですか。いやー、でもなんかちょっとそのね、見渡すと言いますか、下界を見渡すと言いますか、やっぱりこう気分が違いますか？
あれは楽しいですね、やっぱりね。
恐怖心みたいなのはないんですか？
あります。
そうでしょう。
はい、
僕も仕事で一回飛んだことありますけど、はい、やっぱりちょっと怖かったですもんね。
こうね、何回か怖いです。何回って最初の頃、浮いたら怖いでしょ、
うん、
でうまく飛べるようになっても700メーターぐらいの高さになったら一時それくらいが怖い時があってですね、それ以上上がると怖くないんですよ。500メーター700メーターが自分がいつも不安になった時があったですね。
その500メーター700メーター以上は不安にはならない
なんかまた意識が変わっちゃって大丈夫
なんか吹っ切れるんですかね。じゃあ
そうですよね、はい、
その降りていくうちに例えばその高度が下がっていくと、はい、速度が変わったりとかもあるんですか？
速度は自分で調整する速度は変わらないですね、
うん、
は
い、さあということで、はい、まあ前半といいますかこれまではそのね高宮八幡のお話を一切せずに宮司のちょっと趣味のお話、いや僕ずっと聞きたかったんですよ、グライダーというかパラシュートの、
はい
ね、お話をちょっと聞きたかったので、はい、いやでもちょっと聞けてよかったなということなんですが、はい、今回来ていただいたのは夜神楽があるぞということで、
あ、そうですね、
これいよいよ明日ですね、
はい、あ、そうですね、はい、
じゃあ、後半、ちょっと夜神楽のお話をググッと、はい、はい、そちらに着陸していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
さて、この時間はですね、高宮八幡の宮司、古賀康明さんにお話を伺っております。さあ、明日、いよいよ夜神楽があるぞということで、うん、まあ、季節としては非常にいいですよね、宮司ね。
そうですね。ちょうど、6時ぐらいから日が暮れるんです。
ああ、そうですか。
それと同時に夜神楽が始まる
という、うん。いや、はい、まあ、毎回出ていただいて、はい、神楽のお話もしていただくんですけども、はい、僕は大分出身で、やっぱ神楽が非常にこう、盛んな場所なので、はい、夜神楽も見に行くんですけど、はい、昼間見る神楽とね、夜神楽またちょっと違いますもんね。
そうですね。はい。
なんか夜神楽の方がちょっとこう神様に近づくと言いますか。まあ、
そうですよね。はい。
そういう感じがしますよね。はい、なんかね。今回は、まあ、どういったその夜神楽のプログラムになってるんでしょうか。
もう、神楽ってもう毎年同じことをするんですよね。
はい、あ、そうなんですか。
結局ほとんど、はい。ですから、ほとんど神様の力がこう。はい。この地上に降りてきて、うん、はい、まあ、水のせいとか風のせいとか、うん、いろんなこうもので我々が清まっていくという、はい、それでその力で、うん、お米とか農作物ができていくという、そういうことをこうモチーフにしたストーリーが流れていきますよね。
お、そうなんですね。で、
最終的に一番は、うん、天の岩戸が開くという神話があると、はい、そこに大体たどり着く、うん、お話が多いですよね。
そうですね。はい、この夜神楽ですけども、夜の7時からスタートするということですね。で、今回は、はい、で秋季大祭が、まあ、お昼からあるぞ、はい、ということなんですよね。で、この秋季大祭が午後2時からと。
そうです。はい、
ほう。で、6時からは音楽会。これは何ですか。
近くの方が皆さんでバンドとか、はい、それとかあと、なんですかね、沖縄の民謡ですね、
う
ん、
お、琉球民謡、
琉球民謡、そういうことをしていただける、
そうなんですね、はい、まあ、秋祭りということで、
そうですね、
地域の皆さんに来ていただいてということなんですけども、はい、高宮八幡ですけども、最近はやっぱそのスピリチュアル的な、はい、まあ、人気も非常にこう高くなってる、うん、ということなんですが、はい、改めてどういった神社になるんでしょうか。
まあ、普通に土地の神様ということなんですけどね、うん、その土地の神様の、まあ、力っていうのが、はい、そういったものが非常にこう出るように一生懸命昔の大事なしきたりを守ってると、うん、そしたらやっぱり訪れた人がここに来たら気持ちがいいとか、うん、ここの風に当たると爽やかだとか、それでなんか本当になかなか住宅地の中にあって分かりにくい、うん、
はい、
でもそれでも人がずっと来てくれるんですよ、不思議と。だからお参りとか熱心にお参りする人が多いですね。
で、最近なんかいろんなご相談をなんか宮司受けてると。
あれ、それは昔からです
ね。昔から、はい、でもまあ神社っていうのはもともとそういう役割も果たしてたっていうお話をね、
昔はそうですよね、はい、
ねえ、
は
い、聞きましたけども、最近なんかやっぱりなかなかその神社にその相談ごとに行くっていう感覚にはなかなか皆さん、まあ、持ってなかったりとか。
ないですね、はい、
ねえ、
は
い、なので、そうですね、やっぱりこう身近で言うと、例えば高校の合格祈願だったりとか、ね、なんか安産祈願だったりとか、はい、あと車を買った時のお祓いだったりとか、 で、ね、でもやっぱそもそもはそういうこう、まあ、まあ、近所に住んでる方々の、はい、まあ、ご相談役だったと。
そうですね。だから物知りって言い方するんですね。
はいはい。
要するに病気を治したりとか、うん、なんか、家の方位が悪いとか、
はい、
仮想相談、そういうのを、うん、物知りのところに相談していくという発想がある。そういう役割、うん、まあ、コンサルティングの仕事ですかね、
はい、うん、例えばの話、まあ、いろんな相談に来ると思いますけど、はい、僕ちょっと、まあ、もともと大分なんですけども、はい、東京にもちょっと部屋を借りまして、はい、なんか特に何もしてないんですよ、
はい、
何かした方がいいんですか、そういったものって。
あ、まあ、まあ一番素直に言ったら近くの氏神様にお参り行くとかね、
は
あ、そこの土地の氏子になってそこの土地に住まわせてもらってるから、うん、でそこでも、まあ、お仕事してるわけです、
はい、
だからそこのネットワーク、仕事の人脈を使ってるわけ、うん、だからそこの氏神様にお願いしてそこから人脈を広げてその枠の中で自分が生きてるという、
はあ、
だからそこに感謝するってそういう発想です。
そういうことですね、はい、なんかでもちょっと一説に聞くと一番近い神社が氏神様ではないっていう話を聞いたんですけど、そうなんですか。
あ、まあ、氏神っていう、まあ、産砂っていうんですけどね、
はい、
代々土地の神様と、あと人が自分が好きな神様をよそから連れてきてお祭りすることもありますよね。
はい、
ちょっとだから違う場合もあります。そばにあっても、
はい、そばにあっても違うことがあると、
はい、
でそういうのは調べることができるんですか。
一応わかると思います、ある程度、はい、
まあでも一番自分から近い神社に行って
そうですね、
はい、まあ済ませていただきますよというご挨拶に行くっていうのは大事
大事です、はい、
はあ、これだけでやっぱり全然違うものですか。
もうずっとそうする人いますよね、全国回ってお仕事されたり、はい、だから昔で言うと一番本当は分かりやすく言うと、あのお坊さんが弘法大師とか空海さんが、はい、うん、あのですか、あそこは高野山、
はい、
で高野山を作るときに高野山のところにあの二仏姫という神様の土地なんですよ、
はい、
だから二仏姫のところに行って、ここで自分は仏教という教えを広げたいと、うん、だからこの土地を使わせてください、道場を開かせてくださいってお願いに行ってるんです。
そうなんですね、
そういう発想なんです。だからお正月は一番最初にご挨拶行くのは、うん、土地の神様にご挨拶行くんです、お坊さんが、
はあ、
そこのって聞いたことあります。
そうなんですね、はい、あら、これでもやっぱ知らない方も多いですし、私もちょっとその氏神様なのかどうかは分かりませんけど、一番近くの神社には挨拶に行きました。
あ、それとてもいいです
よ。あ、本当ですか。よかった。でもやっぱ済ませていただくっていう、はい、やっぱそういった気持ちを持つってことは大事ですよね。でももっと近いところがもしかするとあるかもしれないので、うん、でもやっぱ探すべきですよね、そういったものって。
あ、そうですよね。
ねえ、
町内会長とか意外と知ってるはずですよね。
町内会長にも挨拶に行った方がいいんですかね。
そう、まあ人それぞれでしょうね。
はあ、やっぱ町内会長にやっぱ挨拶に行ってお仕事いただく可能性もありますからね、やっぱりちょっと。
あ、そうですね。
ねえ、うん、あ、でもやっぱその町内のまあそういったまあ神社だったりとか、うん、そういったところにちゃんとお参りに行くっていうのは、うん、はあ。これはやっぱ大事なことですね。
そうですね。はい、
で、まあこの秋のね、はい、秋季大祭の時も、まあ本当にご近所の皆さんも来ていただいたりとか、あとなんかちょっと悩んでるよという皆さんは、宮司に相談ごと。
そうですね。はい、
うちにもちょっと悩める子羊たちが二人いますけれども、はいはい、なんかありませんか、大丈夫ですか。それはなんかその、宮司タイミングが合えばお話を聞いてくださるんですか。
そうですね、まあ、連絡してくる方もおられるし、お祭りとか来たついでにちょっと声かけてくる方が多いですね。
ああ、そうですか。その声かけていいんですか。宮司を捕まえて、ね、はいはい、ちょっと話聞いてくださいよと。
結構多いですよ、はい、
なかなかいい出会いがないんですけど、その辺というのはどうなんですか、宮司どうしたらいいんですか。
あ、そう、ね、熱心に宇治神様のね。
我々はちょっとじゃあ氏神様への熱意が足りてないのかもしれないですね。
それとは先祖供養ですね。
あ、先祖供養、
うん、
先祖供養は割とちゃんと僕言ってるんですけどね、はいはい、そうだから仕事の出会いはすごいいっぱいあるんですよ。
あ、そうです、恵まれてるんです
ね。恵まれてる、うんうん、ただプライベートのその異性との出会いがなかなかですね、うん、ちょっとうまくいってないっていう、うん、これは何かやっぱまだ何か足りてないんですかね。
何か足りてないですね。
何かが足りてないぞと。おかしい、やっぱそうだな、行くだけ行ってなんかやっぱあれですね、なんかお酒持ってったりとか差し入れ持ってったりとかしないから、うん、そういうのもあるのかもしれないですね、うん、なんかお供え物が。
あ、そうですね、 あった方がいいですね。
あった方がいい、
うん、
それはご先祖様がやっぱ好きなものをやっぱり持っていくべきですか。
いや、神様は別にいいんですけど、うん、まあ、あと先祖供養はとても大事ですよね。
はあ、そうですか。
先祖供養をきちんとやると自分に足りないものを補うことになりますから、
うん、そうなんですね、うん、これその、まあ、僕割と行くんですよ、
はい、
うちの父親と母親があんまり行かないってなった場合はこれどうなんですか。これは
その分も頑張ってやらない
といけない。あ、僕が頑張ってやらないといけない、はい、他の家族がやらない分も僕が頑張ればいいってことですね。
誰か、ね、家族の中にそういう役割を持つ人はいるんです。
あ、そうなんですか。
そういう人がなんとなく引っ張られてなんとかそういうご縁ができて、
いや、これはね、
やるんですよ、
はい、もう大野家の中で多分僕が一番行ってると思いますよ、やっぱ多分、はい、なんかそういうふうに思うんですよね、
うん、
僕がやらなきゃみたいな、うん、はあ、じゃあそういうふうにこう、まあ、引き寄せられているというか、
だからそういう方は逆に先祖の、ね、守護もあるんでやればすごく、はい、お返しがあると思います。
あらららら、ら、うん、でもそのお返しを、うん、なんかその強く求めちゃいけないんですよね。
そうですね、でも必ず来ますよ。
本当ですか。
はい、
いや、なんか良かったな、今日なんかその話だけでも。そういう感じで、でもやっぱこうたくさんの方々やっぱ宮司の周りにやっぱ来られるわけですね。はあ、そうですか、はい、これはでもちょっと素敵なお話を聞きましたね、はい、毎回やっぱこう来ていただくといろんなやっぱ気づきがありますね。
あ、そうですか、はい、
ね、でまあ本当に近くの神社にねまた手を合わせに行くということをしていただきたいなというふうに思いますが、はい、10月の20日明日でございます、はい、高宮八幡宮で、秋季大祭が開催されるということで、夜は夜神楽、そしてまあ音楽会、さらにはですね、まあまあお昼はお祭りと、はい、子供たちにも来ていただいて、
はい、
いろいろと楽しいことがあるぞと、
はい、そうですね、
はい、 ということですので、ぜひまあ皆さん、まあ、ちょっと身を少し清めに行くという意味でも、
はい、
はい、足を運んでいただきたいと思います。はい、はい、ということで、お問い合わせはですね、電話番号がこちらに書かれておりますので、092-522-8435、092-522-8435となっております。わからないことがありましたら、こちらまでお問い合わせください。あと、なんかちょっと、どうも自分、ちょっとなんか、調子悪いなと。いう方々も偶然お話聞いてくれるんですか、
そういった。あ、そうですね。
はあ、なんかやっぱそういう。
そういう勉強会もやってます、
ね。あ、本当ですか。はあ、勉強会も。
勉強、ちょっとあと1日15日は10時からお祭りがあって、はい、その後は割と相談事とか受けることが多いんで、はい。
一日中じゃあ相談事を受けることもやっぱあるわけですか、
まあまあ、じゃあ1日15日ぐらいですね。
う
ん、あとは、
そうですか。
個別になりますよね。
ということで、ぜひ何かありましたら、
はい、
なんかちょっと調子悪いなと、まあ、うまくいかないなと、何かがね、まあ、作用しているのかもしれませんし、ね、ということで、はい、ぜひ皆さん、ここは無事にですね、いろいろとご相談していただきたいと思います。はい、はい、ということで、この時間はですね、高宮八幡宮のですね、古賀康明宮司にお話を伺いました。古賀さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
Love FM Music Clock. The time is 10 o'clock.